の国士の皆様、こんばんは。お聞きの番組は QAJF レッドビルラジオショー。お相手は
二平と
私レイラでお送りいたします。この番組ではニュースでは決して流さない情報やあなたが知らない事実を一緒に考える番組です。皆様からのご意見ご質問など受け付けています。問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com までどしどし送ってください。それでは QAJF レッドピルラジオショースタート。QAJF レッドピルラジオショー。
はい、こんばんは、中野塚です。
はい、二平です。こんばんは。
こんばんは、ラクダです。
こんばんは、レイラです。
今日ですね、前回テーマで学校教育やりましたけど、はい、で今回ちょっとねゲストというかリアル学生呼んできました、
はい、リアル学生、
はい、今大学2年生だっけかな、女子大生の今井さんです。
今井です、
はい、ようこそいらっしゃいます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張してる？
あ、してます。
うん、しないでね。
してます。
はい、今日ね、いろいろその学校教育の中でちょっとリアルなね、うん、制度の部分でちょっと実際に味わったその今井さんからいろいろと情報が聞けたらいいかなと思いました。
はい、はい、そうですね。
じゃあどこから？
はい、前回は教育のね、いろいろ学校教育の嘘とかいろいろお話ししましたけれども、
はい、
今回はその2ということで、前回のその続き、はい、その今井さんの専攻されている SDGs ですかの話だとか、まあ、そういったお話にちょっと食い込んでいきたいかなと思います。
はい、はい、いいですね。
その学校といえば、まず今井さん、その大学、今大学2年生っていうことなんですけど、
はい、
その一つねちょっとお聞きしたいのが、その学校進学するとき、なんで大学に行こうとまず思いました？
私高校が進学校だったんで、なんか大学行くのが当たり前、
うん、当たり前、
うん、もう9割8割9割はもうみんな大学進学で、うん、で、まあ、あと1割2割が就職って感じだったんですけど、
うん、
なんでもう悩むとかじゃなくて、もう行くのが当たり前で生活してて、それで、まあ、自分はビジネスについて興味があったんで、うん、まあ、経営学を専攻したいなと思って、まあ、今通ってる大学に入りました。うん、
なるほど。でその具体的に大学進学するにあたって、うん、やっぱ切っても切れないお金、学費、
あ、はい、
ね、うん、今景気ぶっちゃけいいとは言えないじゃないですか。
そうです
ね、ましてはね、こういうコロナ禍になって、
うん、
ね、お店とか大変だったりとか、会社潰れちゃったりとか、
うん、
ね、普通に生活するだけでも大変なのに、その時そういう学費についてなんか学校の方から補助というか情報というか、うん、なんかありました？
一般的なのがやっぱ奨学金制度。
奨学金、
はい、
うん、それはね、うん、昔からあるって言えばあるんだよね、奨、
う
ん、学金ね。
でもほとんどお金持ちの家庭以外はみんな奨学金借りてるんで、
うん、ちょっと待って、
そうなんですか。大体ほとんど借りてます。
何割ぐらい？
何割なんで、うん、でも私の友達ほぼほぼ借りてます。
あ、そう。今井さんの友達多そうだけどさ、
はい、
例えば10人の友達がいて、10人とも進学します、
はい、
何人奨学金を借りてる感じあります？パーセンテージ
的に多分8割ぐらい借りてると思います。
あ、そう、
はい、うん、そんなに、
じゃあ残りの2割は、まあ、
まあ親が払ってるって感じですね、
はい、うん、
意外ですね、
うん、
意外に多いですね、
私の周りはなんですけど、
うん、でもまあ世間一般的にもそんな変わりはないと思うんだよね、
うん、うん、奨学金って言っても、うん、第一種第二種があって、
う
ん、で第一種は利子がつかないんですよ、うん、
利子がつかない、うん、
はい、
それはなんでつかないの？
それはまあ成績とか、
ああ優秀な子はね
なって、
いわゆる昔でいう特待生とかってやつかな、
みたいな。
それでもまあ利子がないだけなんで、うんうん、まあ、そんな大して変わるわけじゃないんですけど、
ね、
まあ、第二種よりはまあ返す額は少ないって感じで、うん、
なるほどね、
はい、
特さっき僕ちょっと特待生って言っちゃったけど、
はい、
免除とかっていう制度はなかったの？
あの母子家庭とか父子家庭とかそういったこうシングルの方は多分あるんですよ、うん、あと成績が優秀な子、うん、
超優秀だ、
大学決まってからなんかそのテストがあるんですけど、うん、それで優秀な子とかは多分全額免除みたいな形にはあると思います、
うん、よくなんかさ、うん、あの僕なんかが記憶にあるのはあのスポーツ特待とかさ、
ありますね、
なんか野球がすごい子とかさ、うん、サッカーすごい子とか、なんかそういうスポーツの特待とかも今でもやっぱあるの、
はいはい、そういうのもありますね、
うん、まあ、たまたま今井さんの周りにはそういう方はいなかったっていうだけで、
まあ、そうですね、
うん、じゃあ普通に進学をしたいっていう子たちばっかりだったわけね、
はい、
でその一種が、利子がつかない
奨学金、
ね、奨学金でも、うん、もう一個あるって言ってね、
そう第二種が利子ありの方、
あ利子があるんですね、
うん、はい、そうなんですよ、
ちなみにその利息のパーセントとかって分かるの？
いや私第一種の方なんで、
あそっか、
利子がないそのままの額しか分かんなくて、
なるほどね、
利子ありだとどうなんですかね、
うん、どうなんだろうね、
ちょっと聞いてくればよかった、
ちょっと今電話して聞いてみてよ冗談だけどさ、でもみんなじゃあ進学するにあたってその、ね、奨学金を受けることに関してはじゃああまり抵抗がない感じなんだ、
でもやっぱり働き出したら奨学金を返さなきゃいけないんで、ローンなんで、その不安はみんな持ってて、
あやっぱ不安なんだ、
やっぱその初任給とか安いですし、そこで少ない手取りの中で払ってて、もう厳しい人たちが先輩で目に見えてるんで、
いるんだ、
いますいます、なんで
奨学金地獄にハマっちゃってる人たちが、
そうなんですよ、
ちなみにさ差し支えない程度でいいんだけど、その初先輩でちょっと奨学金で悩んでる実例ってなんかあるかな、
でもやっぱ生活費がもうギリギリ、
うん、
だから外食にも行けないとか、ご飯をまあちょっと少なくしたりとか、まあ遊びにとかは行けないですよね、
ちなみにそういう方って実家が良い、
あ違います、もう上京してる、
あ上京してね、
はい、
なおさらだじゃん、
もう実家だったら全然大丈夫だと思うんですけど、
じゃあ家賃払って光熱費払って奨学金返済すると、はい、とても遊ぶどころの話じゃないと、
そうなんです、都内家賃高いです
し、うん、そうだよね、
何でも高いんで、
そういう方って多いのかな、
いや多いと思います、てかそれがもういっぱいいます、
あいっぱいいるんだ、
うん、じゃあ今の今井さんの友達もみんな、まあ、今井さんもひっくるめてだけど、
はい、
もしかすると、
いや不安はあります、
うん、そうなってしまうかもしれないと、
うん、
大変だよな、
なんか結構授業の中で、
うん、
海外はその授業料がタダみたいなのをこの間やってて、
うんうんうんうん、
なんで日本はそうなんだろうなっていう疑問とかをみんなで喋ったりとかしてました、
あちょっと噂になってるんだ、
うん、いや高くないみたいな、日本の授業料とか、うん、高いよねっていう、まあうん、
そうだよね、なんか、まあ、我々のイメージだとなんかまず国立と私立と、うん
はい、
でも全然違う、あとちょっと特殊な専攻的なあの学校になるともっと高いインターナショナルだったりとか、
はい、
ちなみにその今井さんが奨学金を借りてまで、まあ、その大学に進んでその将来のビジョンっていうかさ、
うん、
私こういうのになりたいんだよなとかって何かあるの、
まあ給料のいい会社に就職したいですね、
そうなるよね、
まあそうじゃないと生活できないんで、
うん
ね、まあ、結婚とかできたらいいですけど、
うん、
でも年齢近い人とかだったらもうお互いがも
うそう
思
う
ので、
う
ん
うね、
でも働くのは当たり前なんで、うん、やっぱ少しでもいいとこに就職したいですね、
うんうん、今井さんが今通ってる大学っていうのは学費は高い方なの、はい、それとも安い方というか、
まあ、高い方ですね、
高い方なんだ、
はい、
うん、4年生の大学、
あそうです、
でちなみにね、あの私の知り合いでね、
うん
うん、高校から奨学金で通ってて、うん、大学も奨学金を使って、うん、あの通ってた子が いたんですよ、で今は卒業ちょうどするしないっていうところで、まあ、ちょっととあるいろいろ相談でいろいろ話したんだけど、学校はねインターナショナルの学校で、学費がね普通のところの倍、うんうん、通常の県立高校とかと比べたら、
うん、
で大学もちょっと変わった大学、まあちょっと細かくは分かんないけど、まあ、大学も奨学金で、で月ね6万ずつ返済しなきゃいけないんだって、
大変、
わ大変だね、
うん、で 6万円ずつ、まあ、総額はね、まあ、ちょっとラジオで言うのも失礼だから言わないけど、うん、ぶっちゃけ払い終えた頃には、うん、もう30半ば後半、
うんうん、それって
それリアルでそういう子がいたの、
うん、そうなんだ。
そうだからもう一攫千金みたいなことないですかねみたいな話
になっちゃうよね。
そうなりますよね、う
ん、っていう相談だったんだけど、うんうん、まあ僕は、まあ、力にはなれなかったけど、うんうん、でもまあ事実そういう制度があって苦しんでる子結構いるんだなと思って。
そうなると、うん、まあ、結婚も遅れますし、
そう、ね、
子供も、
うん、そうだね、
もう産むとしても一人が精一杯じゃないですか、うん、でマイホーム買うってなってもちょっと厳しいなって思っちゃう、うんうん、今って本当にお給料が低いから男の子も30歳とかなっても、うん、まあ、彼女がいても彼女の生活を面倒見ていけないから結婚まで踏み切れないってよく言いますよね。
確かに
本当に切ないなと思って、
ね、うん、これね僕思うんだけどさ、うん、これってある計画のさ一つにちょっと似てるんだけど、
うん、
いわゆるその、ね、奨学金っていう制度を利用して、うん、してしまったがゆえに生活苦になる、うん、まず、うん、で結婚もとてもじゃないけどできない、
うん、
もう当然子供もできない、
うん、
これってまさになんか、ね、うん、今井さんが学んでる SDGs にちょっと近い内容なんですよ、うん、実は
そこつながってるんですね。
結論から言ってしまうと、うん、人口削減、
うん、そうなんだ。奨学金まで
そう
つながってたんですね。
つながってるよね、まあ、はっきりとは言いませんけど、
うん、
そういうところで、まあ、まさに SDGs という話題になりましたけど、うん、今なんかゼミかなんかで SDGs を専攻されて、
あ、大学で SDGs 学んでるって感じですね。
うん、じゃあリアル大学生が今学んでいる SDGs について、うん、まあそんなね博士みたいなこと言わなくていいから、
はい、
私が知っている SDGs とはっていうのをちょっと言ってもらっていい？
あ、ちょっと大学生目線でいいですか？
うん、もちろん、もちろん、
うん、はい、一大学生として受けてる限りだと、うん、SDGs は素晴らしいことだと思っていて、
素晴らしいこと、
うん、は
い、
でしょうね。
だよね、やっぱり、まあ、17の目標を掲げてて、
うんうん、
まあ、いいことをしてるようにしか見えないですし、で、まあ、いろんな有名な企業の社長さんとか、
うん、
まあ、いろんな方が演説に来てくれるんですよ大学に。
へ、
そういう時にやっぱり大きい会社、有名な会社ってのは、うん、SDGs 掲げてますし、
うん、
で社会貢献してます、
うん、
地域に寄り添ってますってことを言ってるので、
うん、
自分もそれを学んでるんで、うん、やっぱ周りの友達とかも、うん、SDGs ちゃんとやってるところに就職したいよねって感じになってますね。
なってるんだ、
うん、はい、
じゃあ今大学生目線の、まあ、今井さんの意見だけど、なんか今井さん個人としてのこれってちょっとどうなんだろうとかってなんかある？
そうですね、でも最近今年、うん、コロナ禍になってからやたらと、うん、テレビとかでも SDGs SDGs って言って、
うん、やってるね。
有名人の方とかも T シャツ着てたりとか、
うん、
まあ、大学内にもすごいポスター貼ってて、うん、最近は電車とか、ま
あ、
駅の中にも貼られてて、
うん、
すごいやたらと押しててなんか不思議だなってちょっと思ったりもしてましたね、
うん、まあ、いわゆる広告だよね、
うん、すごい、
まあ、確かに吉本芸人とかさ、
うん、
本人自体がよく分かってないんじゃないかなってぐらいなのにやたらとその SDGs を引っ張ってきたりとか
やってますね。
なんで広告塔を立ててまで SDGs を今やってんのかね、
うん
うん、じゃあ今井さん的にはなんでじゃあここ最近やたらと広告打つのかなってのがちょっと不思議に思ってるんだ。
なんかコロナと関係してんのかなとかちょっと違和感を私は抱いてます、
うんうんうん、なるほど、うん、コロナと関係してるかもしれないよね。
なんかそんな気がしますよ、ね、うん、
内閣府ってわかる？
はいはいはい、
日本の政府の、うん、内閣府のホームページの中に実はその SDGs のこととか掲載されてるのって知ってた？
知らなかったね。
あ、知らなかった、うん、本当？じゃあ後で見てみて。
はい、
じゃあそれをね見るとね、ムーンショット計画って聞いたことある？
あ、あります。
あ、ある？
あります。
おお、すごい。
え、どんな感じだかは？
え、ちょっと不確かですけど、うん、あれですか、人数 人口を削減するってやつです。
あ、言っちゃった。人口を削減する。正解。
当たり？言って大丈夫でした？
うん、大丈夫です。大丈夫です。
あ、それですね。
うん、それを学んでる立場なわけじゃん今。
はい。
で、じゃあなんで人口削減をしなきゃいけないのってなんか習った？
今に人口が増えてて、うん、で資源が足りてないみたいな。
資源が、
うん、その、まあ、エネルギーとかもそうですけど、うんうんうん、そういう面で、うん、その。まあ、究極だと人口を削減させるか違うエネルギーを生み出すかみたいな、うん、っていうかん、あの考え方で学んでます。
学んでるところなんだ、はい、なるほど。
ビル・ゲイツが言ってたことですね。
まさにね。
確かに、うん、ああそうかもしれない、う
ん、でもさ、それする必要が実はないんだよね、
うん
うん、さっき資源が足りなくなるって言ったじゃない、うん、石油ってさ、なくなっちゃうもんだと思ってた。
え、違うんですか。
湧いて出てくるんですよ実は。
え、
そうです、う
ん、実はそうなんですよね、うん、石油って実は自然なものだから。
本当ですか。今鳥肌立っちゃった。
そうですよ。
え、
そうなの。
なくならないんですか。
そうだから資源が枯渇するから、うん、人を要するに人口を削減してまでキープする必要はないの。ましてはそれどころじゃなくて、実はもうフリーエネルギーっていうものが出始めてるの。
え、
フリーエネルギーって聞いたことある？
ないです。
あ、ないか、まあ、要するに無限に無料に発生できるエネルギー源っていうのがもう存在してる、うん、そうで、ちょっと話戻すけど、うん、今今井さんが言ったように、要は資源が足りなくなるから極論人口を減らさなきゃいけないんだよと、
うん、
でその続きとして、じゃあ具体的にどうしたらいいかって学んでる。
どうしたらいいか、
うん、人口増やすとこれ以上資源が足りなくなっちゃうよって教わってるわけでしょ、うん、
はい、
うん、
だから再生可能エネルギーをやろう。
再生可能エネルギー
とか、うん、こう環境を良くしようとか、はいはいはいはい、なんか貧困なくそうとか、いろいろ
その目標のね、はいはいはい、17の中にある項目の中の、
まあ、そうそう、
うん、プランに当たはまってくるわけね。
そうです、
うん、なるほどなるほど、うん、でもその必要がないのになんでね、今鳥肌立っちゃったような、
うんうん、
フリーエネルギーがあったりさ、うん、するのにそれを広告してまで進めてるのか、
うん、怖いですね。
怖いでしょ。なんでコロナだからそういう広告を打ってるって言ったかっていうと、
うん、
まあコロナ蔓延してる中と言われているけど、
うん
うん、つきもんなのがやっぱりワクチンだよね、
うん
うん、どう？
いや最近もう友達もみんな打っちゃってて、
うん、
だらら自分は絶対打ちたくないし反対派なんですけど、
うん、
もうなんか結構みんなワクチン打たないとみたいな、
うん、
でも普通に考えて、
うん、
私たちまだ若いですし、うん、もしコロナが本当にあるとして、
うん、
でも私たちは多分軽症で済むわけじゃないですか、うん、あの理論的には、
うん、
で亡くなられてる方も少ないわけで、
うん、
ワクチンの方が普通にリスク高くないかってことを友達に言うんですよ、
うん、
かかったとしても、うん、うちらは無症状だから、
うん、
そんな高熱絶対出るし、うん、腕痛いし、そんな亡くなっちゃう方とかもいるじゃないですか、
うんう
ん、そんなリスクを壊してまで打つ必要ないよって言ってるんですけど、
うん、
なんか結構みんなもう打たなきゃっていう思考の人もいます。
うん、それはなんか、うん、なんか理由があるの、打たなきゃいけないっていうのは。
なんなんですか、打っとけば、うん、みたいな。もうみんなそういう子たちは、うん、打っとけばだってもうかかんないじゃんとか、
うん、
なんか軽症で済むじゃんみたいに言うんですけど、うん、
でせっかくさっきのムーンショット計画、うん、SDGs じゃないけど、うん、いわゆる人口削減、
うん、
まさにワクチンってそうだと思わない？
いや思います、うん、もうなんか人間じゃないんじゃないかなって、
うん、
なんかこう、
うん、
私の知り合いでまあ、あの同い年ぐらいの子なんですけど、
うん、
打って1回目打ってずっと37度台に偏熱がなっちゃったらしいんですよ。なんか
平熱
が、え、それなんか普通の体じゃないんじゃないの、うん、みたいな、
ね、
って思うんですけど、なんかその子は普通に、うん、え、なんか37度台になっちゃったみたいな、普通に笑ってるんですよ。
へ、
なんかもう感覚がおかしい。
もう慣れてきちゃった、
うん、なんか、うん、
ましては大学でそういうさ、
うん、
学んでるわけでしょ。
そうですね、
うん、そういうヒントを得てても、
うん、
ちょっとわけだよ るね、
まあ、大学も結構打たせような流れにもなって、まあ
ね、やってるんだ、
う
ん、
大学でもやってるし先生もワクチン打ったみたいに聞いたりとかする人もいるし、うんうん、まあでも人によっては打たないっていう人もまあ周りにいますけど、うんうん、で友達とかもまあ今いろんな情報がネット上にあるから、ね、ちょっとまだいいかなって言ってる子もいますけど、うんうん、結構打ってますね、うん、
でも今井さんは打ちたくない、打たない、うんうん、だって打つ必要ないもんね。
ただなんか一番怖いのが、うん、そのワクチンパスポートみたい な、うん、なんかそれがないとここ入れません、うん、行けません、うん、とか働けませんとか出張行けませんみたいなのが怖くて、うんうん、その打ちたくないって言ってた子、うん、なんかいろいろ事実をしてって言ってた子も、うん、仕事の関係で打たなきゃならないってなって、うん、もういやいや打った子とかいるんですよ。もう証明書が欲しいがために、うんうん、もうなんかそういうの聞いたらもうなんか胸が苦しくて、やっぱ大事な友達ですし、うん、っていうのでなんかおかしいなって、うん、パスポートってなんだって感じですし、
う
ん、
そうね。
でなんかワクチン打った人がなんか景品もらえますとか割引されますとか、うんうん、みたいな、かかってない人の方がすごくないみたいな、うん、かかってない人にそういうの来るならわかるけど、うん、なんでかかった人とかワクチン打った人がそんな
景品までね、
無料でワクチンも打てて、うん、で景品までもらって、うん、なんか理不尽だよねってのを、うん、あの打ってない友達と話してて、うん、ちょっと声を大にして言いたいんですけど、
でもそれね、もう友達同士もうどんどんどんどんあの情報を広げていった方がいいと思いますよ。
そうですよね、うん、
でね、もう自分だけじゃなく、ね、やっぱ家族とかね、大切な人とかかかってるわけだから、うんうん、
はい。じゃあいろいろね、そのコロナの話とかあの奨学金の話とか聞かせてもらいましたけど、う
ん、はい、
ちょっとね、やっぱあの現役の学生に聞いて、学生さんに聞いてみたいことがあるんですよね、はい、今の経営関係 の、ね、うん、あの勉強されてるっていうことなんですけど、はい、単純にお金稼ぐ、うん、あなたはどうやってお金稼ぎますか、学校卒業したらって聞いたら何て答えます？
分かんないです。
もうあのじゃあね、うん、まあ、例えば、うん、明日から自分で何とか生活をしてくださいって言われたとするじゃないですか、
はい、
何が思い浮かばれます？お金を稼ぐって、
へえ、何だろう、投資とかやるしかないって思って
ますね。投資？投資すごいね。
いきなり投資、
そうくるか、
そうきたか。
いやでも、まあ、どこかに働きに出るぐらいしか、
まあね、
まあまあそうですよね、まあ、普通に就職するとか、ね、
リケさんはなんか、
いや服売ったり、まあ、売る服ないけど服売ったりとか何、うん、でしょうね、
まあ、そこお金にはなりそう
ね、そこお金になる、
古着屋さんに行くとか、うんうん、
手に職ないから別に特に何もできないけど、
うん、まあ、多分小学生とかに聞いたらまあ、お母さんの手伝いします、
あ、
うん、100円もらえますとかね、言うんでしょうし、まあ、高校生聞いたら、まあね、アルバイトに行くかな、うん、でまあそれで大学生だったらなんて答えるかなと思って聞いたら、まあ、投資と、
いやちょっと多分一般的には就職しますっていうことですよね。
まあ、
まあ、ね、
まあ、
ね、
まあ、僕社会人なんで、はい、あの会社で頑張って仕事します、残業しますって多分言うと思う、あとはなんか副業するかなって感じですよ ね、
うん、
で会社の社長さんに聞いたらなんて言うかなって思うんですけど、まあ自分の会社の価値を高めますってね、うん、言うかな、
うん、
でそれってあのね、あの多分世間一般的な話だと思うんですよ、うんうん、でじゃあ例えばその投資家さんっていうじゃないですか、
うん、
投資家さんっていう人たちに聞いたらなんて答えるかなってどう思います？
どうなんでしょうね。
あの何人かいるんですよ、私とね、
はいはい、
友達がね、
うん、
で聞いたら、うん、あのどっかから、10億から50億円のお金を持ってきますと、でそれをファンドに突っ込みますと、
うん、
でファンドに突っ込むと大体年利で 10% まあ、あの儲かりますと、まあ、例えば50億円の 10% なんで5億円ね、利益でじゃないですか、
はい、
じゃあその5億円どうするんですかって聞いたらそれはまたファンドに突っ込みますと、だから福利で回しますって、
うん、へ
え、それが例えばある程度時間経ってくると、ね、福利なんでどんどんどんどんこう価値が上がっていって、
へえ、は
い、そうやって金を稼ぎますって、 だからその僕らが言うアルバイトしますとか副業しますとかっていうのとは全然なんか次元が違うなっていう、
ね、桁が違うよね、
うん、
そういうお金の作り方でいわゆる学校で習うことなんてないですし、
は
い、逆にと、まあ、投資とかも学校で習うことないですし、はい、逆に教わりたい投資とか、
うん、怪しいと思いますよね、投資しないって言われたら、
うん、まず日本人はね、まず怪しいが先に立ちますよね、うんはいうん、
普通の学校だってまず教えてくんないよね、
はい、
教えてくんないですよね、うん、投資なんて言葉って出て単語が出てこないでしょ、
うん、
普通の学校は、
うん
まあね、さっきのビジネス系だっけ、うんはい、とかの学校だったらねあるかもしれないけど、
そうですね、うん
はい、私もね結構まあ、会社の同僚とか友人で経営学部出身、うん、卒業した人結構いるんですけど、うん
はい、
で彼らが本当に金持ちになってるかっていうとなかなかいないんですよね、うん、経営学部卒業で例えば億万長者ですっていう人ってなかなか身の回りになくて、
うん、
じゃあまあ学校で勉強してね経営の勉強してるのになんで金持ちじゃないのかなっていうのは結構昔から疑問でね、
うん
うん、いやまあ今代さんは多分そんなことないと思うんですけど、う
ん、いやでも確かに言われてみればそのお金を稼ぐっていう解決的な解決策とか方法を聞いたことないかもしれないですね、
学校でもね
授業で、
うん
うん、ないですね、
そうそう、でそれ なんでかなっていうのもすごい疑問で、
うん
まあ、考えてみたんですよ、
うん、
でまずその自分の親は、まあ、私の親は普通に、ね、サラリーマンだったんですけど、まあまあ、結局学校でそういったお金稼ぐ勉強してないし、多分、ねうん、その人、まあ、その親の親からもそういったおじいちゃんおばあちゃんからもそういった教育を受けてないと、
うん、
で学校でも教えてもらわないし、
うん
はいでまあ、学校で教える先生教えてくれる先生も、まあ、結局そういうふうに何ですか、まあ、大金持ちじゃないわけじゃないですか、
うん、
だからその人たちもお金の稼ぎ方知らないから結局お酒の お金のお酒じゃなくてお金の稼ぎ方を知らない人が教えてるから、まあ、僕らも分かんない、
うん、それ言えますねでもね、
うん、だからね責められないですよね、
うん、なるほど、
まあ、一歩突っ込んでじゃあなんでそうなったのかってことまで多分、ね、考えないといけないと思うんですよ、
うん、
でやっぱりそうやってね何、うん、だろう、まあ、そういうふうにみんながその金を稼がれちゃうと困っちゃう人たちがいるのかなって、
うんうん、そうかもしれないですね、
ね、
まあ、確かにあと何のためにじゃあ大学行ってるんだろうってちょっと思っちゃいましたね
現役なのにな
んで大学行っても、うん、そのお金の稼ぎ方を教われるわけじゃないじゃないですか、
うんうん、
じゃあなんでこんな高いお金払って今行ってるのに、
うん、
あれみたいな、うん、ちょっと思っちゃいました、
ね、なんか投資とか、うん、あと権利収入を得たりとかっていうのがどこかに働きに出たりしなくても収入を得られるやり方じゃないですか、
うん、
でそういう方法って学校では一切教えない
ね、学校って何のためにあるのかねっていうことでちょっとねそろそろ時間なので、うん、ちょっと今日、まあ、せっかく来ていただいた今井さんにちょっと今日なんか感想をちょっと一言聞いて終わりにしようかなと思うんですけど、
もう世の中ちょっと不思議なことだらけで、うんまあ、自分は最近いろいろ違和感を感じて、うん、あれって思ってきたんですけど、
うん、
なんかますます謎が、疑問がちょっと増えましたね、
うんうん
まあ、いろいろねそういう謎を解決してくれる情報もいっぱい今出てるんで、
はい、
ぜひ今井さんもどんどんそういう情報を調べて発信しぜひしていってほしいですね、
はい、すごい勉強になりました今日はありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
じゃあまたよかったらぜひ来てください、
はい、
QAJF レッドピルラジオショー、
そろそろお別れのお時間となります。この番組へのお問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com まで送ってください。お聞きの番組は市川うらら FM83.0MHz 毎月第1第3日曜日のこの時間に放送しています。本日のお相手は
二平と
ラクダと
中安徳と
私レイラでお送りいたしました。提供は QArmy Japan フリンでした。バイバーイ。
バイバーイ。